10行政情報。富士見市役所、電話 049-251-2711、 ファクス 049-254-2000。 11年末年始、公共施設の休業休館日。出生、死亡、婚姻など戸籍に関する届け出は警備員室、本庁舎地下1階の職員通用口で受け付けます。表です。施設など休業休館日、備考の順。市役所出張所、健康増進センター、子ども未来応援センター、ファミリーサポートセンター。12月29日土曜から1月3日木曜、記載なし。市民福祉活動センターパレット、12月29日土曜から1月3日木曜、3月分利用申し込み受付、1月4日金曜午前9時から。公民館、鶴瀬コミュニティセンター、サンライトホール、鶴瀬西交流センター、針ヶ谷コミュニティセンター、水穂台コミュニティセンター、富士見の交流センター、ピアザ富士見、12月29日土曜から1月3日木曜、3月分利用申し込み受付、1月7日月曜午前9時から。鶴瀬コミュニティセンターホール、7月分申し込み受付、1月7日月曜午前10時から。インターネットでの仮予約開始、1月8日火曜午前2時から。市民総合体育館、運動公園、第二運動公園、瓶沼公園、12月29日土曜から1月3日木曜、運動公園などの2月分利用受付、1月4日金曜午前8時50分、市民総合体育館4月分申し込み受付、1月6日日曜午前8時50分、市民総合体育館で抽選会を行います。水子貝塚資料館、南畑城資料館、12月29日土曜から1月3日木曜、水子貝塚公園、南畑城公園は無休、開園時間、午前9時から午後5時、市内循環バス、ふれあい号、12月29日土曜から1月3日木曜、記載なし。老人福祉センター、瓶沼荘、工事休館中、利用申し込み受付再開、1月11日金曜午前9時から、1月10日木曜まで休館中、キラリ富士見、12月28日金曜から1月4日金曜、利用申し込み受付、1月5日土曜、午前9時から。図書館、文館含む、12月28日金曜から1月4日金曜、休館中の返却は各図書館の返却ポストへ。関沢児童館、諏訪児童館、パレット内、富士見の児童館、ピアザ富士見内、12月28日金曜から1月3日木曜、記載なし。表終わり。12. 年末年始のゴミ、資源の収集。問い合わせ、環境課、内線247。年末年始の収集日は、下表の通りです。ご協力をお願いします。年末年始は、ゴミが大量に出されるため、通常よりも収集に時間がかかります。ご了承ください。可燃ゴミ、燃えるゴミ。表です。収集日、年末最終日、年始開始日の順。月曜、木曜、12月31日月曜、1月7日月曜、火曜、金曜、12月28日金曜、1月4日金曜、水曜、土曜、12月29日土曜、1月5日土曜。表終わり。 資源プラスチック表です。収集日、年末最終日、年始開始日の順。水曜、12月26日水曜、1月9日水曜。木曜、12月27日木曜、1月10日木曜。金曜、12月28日金曜、1月4日金曜。表終わり。瓶、缶、不燃ごみ、資源ごみ、ペットボトル、紙、布類、有害ごみ。表です。収集日、年末最終日、年始開始日の順。月曜、12月24日、振替休日。1月7日、月曜。火曜、12月25日火曜。1月8日、火曜。水曜、12月26日水曜。1月9日、水曜。木曜、12月27日木曜。1月10日、木曜。金曜、12月28日金曜。1月4日、金曜。土曜、12月29日土曜。1月5日、土曜。表終わり。段ボールや新聞紙、雑誌などは分別して資源ごみとして出してください。粗大ごみの環境センターへの持ち込み。事前に富士見市粗大ごみ受付センターへの申し込みが必要です。電話 0570-001-530。 特に年末は混雑が予想されるため、早めの持ち込みか年明けの持ち込みにご協力ください。なお、12月25日火曜から29日土曜は粗大ごみのみ受け付けます。年末年始、環境センターへの持ち込み。年末、12月29日土曜まで。年始、1月4日金曜から。12月29日土曜分の申し込み受付。12月25日火曜から28日金曜。午前8時30分から午後5時。28日金曜は午後4時まで。12月29日土曜分の持ち込み。29日土曜午前9時から11時30分。20件申し込み順。申し込みをしていない方は持ち込むことはできません。12月28日金曜までと1月4日金曜からは通常の申し込みです。平日、持ち込む当日に申し込み。土曜、持ち込む週の月曜から金曜に申し込み。13、純米吟醸酒、常紋海進を数量限定販売。富士見市産の新米、彩の絆を 100% 使用して特別に醸造した純米吟醸酒、常紋海進を販売します。年末年始の贈答品としてもご利用ください。12月15日土曜から、常紋海進販売店の会、加盟店で取り扱います。予約も受け付けます。常紋海進の酒粕も数量限定で販売します。問い合わせ、富士見市商工会、電話 049-251-7801。 1.8 リットル、2127円、税込み。720ミリリットル、1063円、税込み。1.8 リットル瓶と720ミリリットル瓶の常紋海進の写真があります。14、まちづくり寄付のお知らせ。問い合わせ、制作企画課、内線234。市内在住の方への返礼品送付取りやめ。これまでの寄付、富士見市まちづくり寄付、ふるさと納税制度では、これまで市内在住の方から寄付をいただいた際に、返礼品をお送りしていました。平成31年1月1日以降の寄付、総務省から税制を通じてふるさとへ貢献するというふるさと納税の趣旨を踏まえ、 住民に対し返礼品を送付しないようにすることとの通知がありました。このため平成31年1月1日以降の市内在住の方からの寄付については返礼品の送付を取りやめることにしました。ご理解いただきますようお願いします。15、子ども・若者の居場所づくりを支援します。問い合わせ、子ども未来応援センター、電話 049-252-3773、 子ども・若者の居場所支援活動窓口。すべての子どもたちが夢に向かってチャレンジできるよう、子どもの夢つなぐ市民運動ふじみが10月からスタートしました。市では運動の一環として子ども食堂や学習支援などの子ども・若者の居場所づくり活動を支援するため、子ども未来応援センターで活動に関する相談などを受け付けています。気軽にお問い合わせください。子ども食堂と学習支援活動のガイドラインは市ホームページをご覧ください。 QR コードがあります。子ども未来応援基金、平成31年度女性。子どもの夢つなぐ市民運動ふじみの開始に合わせ、ふじみ市社会福祉協議会では子ども未来応援基金事業をスタートしました。また運動を支える寄付金の募集と子ども食堂や学習支援などの子ども・若者の居場所づくり事業を運営する団体への助成を行っています。平成31年度助成。平成31年4月から翌年3月実施の事業が対象について、平成31年1月4日金曜から受付を開始します。詳しくは富士見市社会福祉協議会へお問い合わせください。問い合わせ、富士見市社会福祉協議会、電話 049-254-0747。 16、平成31年成人式典。問い合わせ、障害学習課、内線632。時、平成31年1月14日祝日。開式午前11時、受付午前10時30分。場所、きらり富士見。対象、平成10年4月2日から平成11年4月1日に生まれた方。内容、第1部、成人式典。第2部、交流会。11月1日時点で、市内に住民登録のある方に案内はがきを郵送します。市外へ転出された方で、はがきをお持ちでない方も参加できますので、当日会場へお越しください。駐車場には限りがありますので、車でお越しの際は乗り合わせの上ご来場ください。付き添いの方はマルチホールで式典の様子をご覧になれます。写真です。屋外で成人を迎えたたくさんの男女が晴れ着姿で写っています。写真終わり。17、スマイルナビのバージョンアップ。新しい機能が追加されました。翻訳機能。多言語の表記が可能になりました。トップページにある言語を選択から選択できます。選べる言語は中国語や韓国語、英語など計60カ国語に対応しています。翻訳の精度は Google 翻訳に準拠します。成長記録機能。写真を記録できるようになりました。撮影した写真を身長、体重と一緒に記録できます。母子健康手帳アプリが使えるようになりました。成長の記録を簡単に記録できたり、妊娠、出産、育児期に役立つ情報がわかります。問い合わせ、子ども未来応援センター、電話 049-252-3773。子育て応援情報モバイルサイト、スマイルナビ。スマイルナビの QR コードがあります。 高い高いされて笑っている赤ちゃんの写真があります。18、事業を営んでいる皆さんへ、償却資産、固定資産税の申告、問い合わせ、税務課家屋係、内線356。償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額、減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものです。確定申告をしている方は、主に収支内訳書で減価償却資産の欄に計上している、計上する資産です。自動車税、軽自動車税の課税対象である車両、無形固定資産など一部除外されます。申告が必要な方、平成31年1月1日現在、市内に焼却資産、事業用資産を所有している方、申告書提出期限、平成31年1月31日木曜、申告書類は12月上旬に郵送します。届かない場合はご連絡ください。新たに焼却資産を所有した方や、事業再開などにより申告書類が届いていない方も、該当する焼却資産を所有している場合は、申告が必要ですのでご連絡ください。申告の際は、番号札を取らず、直接税務課家屋係へお越しください。焼却資産の例、各業種共通、門、塀、外光、ネオンサイン、ロッカー、エアコン、パソコン、コピー機など、小売業、店舗内装、看板、陳列棚、陳列ケース、冷凍庫、冷蔵庫、レジスターなど、不動産貸付業、緑化施設などの外光、舗装路面、アスファルト舗装など、受変電施設、中央監視制御装置、広告塔、集合郵便受け、駐車場装置、機械装置など、農業、田植え機、耕運機、コンバインなどの収集機、野菜洗浄機、乾燥機、加温機など、飲食業、店舗内装、看板、テーブル、椅子、自動販売機、厨房設備、カラオケ機器など、建設業、ブルドーザー、パワーショベル、ミキサー、発電機など、エルタックス、地方税ポータルシステム、焼却資産、固定資産税の申告は、エルタックスシステムで電子申告できます。詳しくは、エルタックスホームページをご覧ください。
19、税務署からの確定申告に関するお知らせ。問い合わせ、川越税務署。電話、049-235-9411。確定申告に便利な ID、パスワードを取得しましょう。平成31年1月から e-tax 利用手続きが簡便化されます。国税庁ホームページ、確定申告書等作成コーナーで申告書を作成し、ID、パスワードを入力するだけで e-tax で確定申告ができるようになります。自宅などからパソコンやスマートフォンで簡単に申告することができ、大変便利です。ID、パスワードの取得方法。運転免許証などの本人確認書類を持参し、事前に税務署で手続きをしてください。国税庁ホームページ、確定申告書等作成コーナーが便利です。国税庁ホームページ、確定申告書等作成コーナーを利用すると、 混雑する税務署の確定申告会場に出向かなくても、自宅のパソコンなどから24時間いつでも申告書を作成できます。なお、申告書は e-tax での送信または郵送で提出できます。いつでもどこでもスマホで申告。国税庁ホームページ確定申告書等作成コーナーでは、スマートフォンでも申告書が作成できます。平成31年1月から年末調整済みの給与所得者で、医療費控除またはふるさと納税などの寄付金控除を適用して申告する方向けに、スマホ専用画面を用意しています。ぜひご利用ください。ストップ・滞納。納税は国民の三大義務の一つです。10月から12月は滞納・整理・強化期間。問い合わせ、修税課、内線361。当市をはじめ、県内63市町村と県では、滞納・整理・強化期間を設定し、ストップ・滞納を合言葉に、徴収対策を進めています。本市の市税収納率は、毎年県平均を下回り、県内の順位も低迷しています。グラフがあります。収入未済額、市税、及び差し押さえ件数、収入未済額、市税を棒グラフ、差し押さえ件数を折れ線で表した複合グラフです。左縦軸は金額、0から12億円まで、2億円刻み。右縦軸は件数で、0から800件まで、100件刻み。横軸は年度で、平成25年度から平成29年度までです。収入未済額が右肩下がり、差し押さえ件数が右肩上がりになっています。数値を読んでいきます。まず、収入未済額。平成25年度、10億4180万1000円。26年度、8億8567万9000円。27年度、7億3813万9000円。28年度、6億1985万7000円。29年度、5億1555万4000円。次、差し押さえ件数。平成25年度、150件。26年度、297件。27年度、421件、28年度、592件、29年度、736件。グラフ終わり。税金は市のまちづくりや福祉、教育などを支える貴重な財源であるため、税収の確保は大変重要な課題です。納期限までに納付がされなかった市税、国民健康保険税の滞納者には、督促状や文書催告及び電話催告などにより、自主納付のお願いをしています。まだ納付がお済みでない方は、早急に納付をお願いします。表です。納付方法。納付方法、納付時間、限度額、納税者負担の順。口座振替、銀行口座から引き落とし、記載なし、上限なし、負担なし。銀行など、窓口、営業時間、上限なし、負担なし。コンビニ、レジ、24時間365日、1件30万円まで、負担なし。モバイルレジ、二つあります。一つ目、インターネットバンキング。インターネットバンキング口座振替。24時間365日。1件30万円まで、 負担なし。2つ目、クレジットカード。クレジットカード納付。24時間365日。1件30万円まで。納付額に応じて手数料。表終わり。詳しくは市ホームページをご覧ください。納税は便利な口座振替で。口座振替は納期限日ごとに指定口座から自動的に引き落とされますので大変便利です。市税などを納付書で納めている方は便利で確実な口座振替の手続きをお願いします。手続き方法が2つあります。1つ目、ペイジー口座振替サービス、キャッシュカードで申請。2つ目、申し込み書に必要事項を記入、届出印を押印し申請。夜間土曜会長の納税相談窓口のお知らせ。夜間納税相談、毎週木曜午後7時まで、祝日を除く。土曜納税相談、原則毎月第1土曜午前8時30分から午後0時30分。場所、修税課。21、富士見市家庭の日ポスターコンクール入賞者を発表します。問い合わせ、子育て支援課、内線341。このコンクールは、毎月第3日曜日は家庭の日を普及するため、夏休みの自由課題の一つとして募集しました。応募作品436点の中から、最優秀作品、優秀作品に選ばれた方を紹介します。主催、富士見市青少年育成推進員の会。1、2年生の部、最優秀賞、渡辺翔太、鶴瀬賞1年。優秀賞、高場美斗、鶴瀬賞2年。国井静樹、諏訪賞1年。3、4年生の部、最優秀賞、藤井かなほ、水谷賞3年。優秀賞、高田恵美里、富士見野賞4年。矢田しおり、南畑賞4年。5、6年生の部、最優秀賞、山本美久、水谷賞6年。優秀賞、高橋亮、勝瀬賞5年。関口詩、鶴瀬賞5年。継承略。最優秀作品紹介。作品の写真があります。1、2年生の部、渡辺翔太さん。青空の下、大きな観覧車の前に3人の親子がいます。お父さんとお母さんが片手を高くつないで輪を作り、その中にピースサインをした女の子が立っています。女の子とお母さんはお揃いの服を着て笑顔です。観覧車のアームは真っ赤で、まるでお花のようです。3、4年生の部、藤井かなほさん。ジェットコースターが水面に飛び込んだ時のようです。白い水しぶきが左右に大きく飛んでいます。ジェットコースターには4人の親子が乗っていて、皆目をしっかりとつむっています。下にカラフルな文字で、家庭の日と書かれています。5、6年生の部、山本美久さん。公園のブランコで遊んでいる親子です。子供2人がブランコに乗り、大きく漕いでいます。それを両親がにこやかに見守っています。左下に赤い字で、心本和歌家庭の日と書いてあります。写真終わり。雨季の3点は家庭の日のポスターに使用され、各施設、学校などに掲示されます。 22. 身に覚えのないハガキやメールにご注意を。全国で架空請求の相談が急増しています。問い合わせ、消費生活センター、電話 049-252-7181。架空請求のハガキやメールが全国各地に多数送付されています。実際には未納の料金はないのに、未納料金が発生している、連絡なき場合は法的手続きを取る、など不安を煽って連絡させ、お金を騙し取ろうとする手口です。消費者へのアドバイス。実在の事業者を語ったり、国の機関、訴訟管理センターなどの名称で、はがきやメールが届きますが、それらは架空請求です。訴訟取り下げ最終期日が迫っていたり、裁判という言葉で慌ててしまいがちですが、連絡すると電話番号などの個人情報を知られたり、訴訟取り下げ料などの名目で支払いを要求されます。このようなはがきやメールが届いても無視しましょう。判断に迷った時や連絡してしまった場合は、すぐに消費生活センターに相談してください。タイトル例。総合消費料金未納分訴訟最終告知書。総合消費料金に関する訴訟最終告知。はがきの例。消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ。あなたの未納された総合消費料金について、契約不履行が発生しており、訴訟を開始しました。連絡なき場合は、給与、物件などの財産を差し押さえます。訴訟取り下げのご相談は、下記へご連絡ください。管理番号は1111。取り下げ最終期日、丸月丸日。法務省管轄支局、〇〇訴訟管理センター。電話、〇〇×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× 公的機関を語る場合があります。実在の企業や公的機関とは無関係です。23. 自転車はルールを守って安全に利用しましょう。問い合わせ、交通管理課、内線408。自転車用ヘルメット購入費の一部を補助します。自転車乗車中の交通事故で亡くなった方のうち、約半数が頭部の負傷が致命傷となっています。市では、自転車用ヘルメットの着用を促進し、事故の被害を軽減するため、自転車を利用する子どもや高齢者に対し、予算の範囲内において、自転車用ヘルメット購入費の一部を補助しています。対象、市内在住の中学生以下の子ども、または65歳以上の高齢者。補助は対象者1人につき1回限りで、平成30年4月以降に購入したものに限ります。私立中学の1年生は学校を通じて一部公費負担により購入できるため対象外です。補助額、購入費用の2分の1の額、1500円が限度です。100円未満切り捨て。必要書類、補助金交付申請書、請求書、市ホームページまたは交通管理課で配布しています。領収書原本、申請者氏名の記載があるもの。SG マークなどの安全基準を満たしていることがわかるもの。説明書やパッケージなどの写し。申請方法、購入から1年以内に必要書類を添えて交通管理課へ申請してください。 ヘルメットをかぶり自転車に乗っている中学生2人の写真があります。自転車安全利用5則。1、自転車は車道が原則、歩道は例外。歩道通行課の標識などがある区間、13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者などを除く。2、車道は左側を通行。3、歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行。4、安全ルールを守る。1、飲酒運転、2人乗り、並進の禁止。2、夜間はライトを点灯。3、交差点での信号遵守と一時停止、安全確認。5、子供はヘルメットを着用。自転車損害保険に加入しましょう。埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例により、自転車利用者などには自転車損害保険への加入が義務付けられています。自転車事故において過去には1億円近い賠償事例もあるなど、事故は被害者だけでなく加害者の人生も大きく変えてしまいます。万一に備え各自で保険に加入しましょう。自転車保険以外にも賠償に備える保険があります。個人賠償責任保険。他人に怪我を負わせるなど法律上の賠償責任が生じた際に支払われる保険。火災保険や自動車保険などの特約として契約することができます。 TS マーク付帯保険。自転車安全整備店で点検整備した自転車に貼られる TS マークに付帯した保険。 TS マークがあります。赤い丸の中、白い縁取りのある赤い字で TS とイラスト風に書いてあります。周りには普通自転車点検整備済み、公益財団法人日本交通管理技術協会と書いてあります。マーク終わり。コンビニやインターネットで加入できる保険もあります。詳しくは各保険会社や取扱店にご確認ください。12月1日から14日、冬の交通事故防止運動。人も車も自転車も安心安全、埼玉県。重点目標、子どもと高齢者の交通事故防止。夕暮れ時と夜間の歩行中、自転車乗用中の交通事故防止。飲酒運転の根絶及び路上寝込みなどによる交通事故防止。飲酒運転はしない、させない、許さない。二日酔いでの運転も絶対にやめましょう。また、飲酒などで路上に寝込んでいる人を発見したら、すぐに110番通報をお願いします。夕暮れ時、早めのライト点灯運動。午後4時以降に自動車や自転車を運転するときは、ライトを点灯しましょう。夕暮れ時や夜間は反射材を身につけ、明るく目立つ色の衣服を着用しましょう。ポッポくんのイラストがあります。行政情報終わり。